いきなり皆さんにお聞きします。神の国のイメージは、皆さんの神の国のイメージはどのようなものでしょうか。天国のイメージと言い換えた方が分かりやすいかもしれませんね。つまり皆さんがいずれやもなくこの世から離れていくところです。私は妻に尋ねました。あなたの神の国のイメージ、天国のイメージはどのようなもの。妻は明るい声で、それはお花がいっぱいあって、言葉が途絶えましたそれから先は考えていなかったのか、考えられなかったのか、まあ、そのようなことだと思います。私は神学に入って間もなく先生から、あなたの神の国のイメージはどのようなものですか、そのように問われました。まあ、授業の一環ですから、ちゃんと答えを用意しておかなければならなかったのですが、確信ある答えは持ってはおりませんでした。それでとりあえず何か言わなければなりませんので、主の晩餐のイメージから、教会の皆さんと食事をしているところ、そういう状態、愛さんですね、そのように答えました。先生はうーんと答えてコメントはされませんでした。まあ、神学的な答えを期待されていたんだと思いますけれども、まあ私も妻と同じ程度だったということです。私はよく次のように祈ります。尊い愛の対象として作られています私たちは、救われて御国を約束されている喜びの中でひたすら苦しき皆を褒めたたえます。御国を約束されていると私は祈っておりますが、果たしてその御国を私自身が理解しているのでありましょうか。答えは否です、ノーです。説明できません。だけどノーでは済まされません。いずれ行くところですから、知っておらなければその行き先がわからないでは困るのです。聖書から見ますと、天国と聖書に出てくる言葉、そのように訳されているのはマタイによる福音書だけですね。21箇所出てまいります。まあ、少し、難しい言葉を使いますが、終末的な意味、パウロはこの現在の時と来るべき時について、述べておりまして、キリスト者はこの両方の時に住むことを明らかにしております。ですからパウロによると、神の国は教会、私たちはもうここに来ているわけですね。そして、メシアの時代はすでにもうキリストにおいて始まっており、私たちそれが完成する終末の時を待ち望んでいるわけでありますが、その完成したところが まあ、天国ということになるわけです。で、その具体的なイメージとなると、なかなか説明できません。難しいです。他の福音書、マルコ、ルカ、ヨハネには、神の国と記されております。これは神の王国を意味しておりまして、まあ領域というよりもむしろ神の支配、統治を意味しております。また旧約聖書には神の国という言葉は使われてはいませんが、神はイスラエルの王であり、自ら創造された全世界の支配者と記されております。ですから、神に従順に従いることが神の住まいに住むということになるのでしょう。私はこの礼拝を終えて、今日は、教会学校の教師会がありますが、それを終えて、熊本にあります日の国ハイツというところに参ります。今日と明日開催されます第5回九州バプテスト選挙フォーラムに出席をします。そのテーマが神の国のイメージです。第1回から今回の第5回まで一貫して神の国のイメージがテーマ、主題です。これまで何人もの信徒、牧師、神学者が発題してきております。いろんな意見を発表してきております。それぞれの自分の立ち位置からのさまざまな深い話があって、神の国のイメージはとても多様です。こうだとは言い切れません。昨年のメインスピーカーを務められたのは、皆さんもよくご存知の、奥田智氏牧師でした。その1時間余りの話の中で、ローマ法王であるフランシスコ法王が書いた福音の喜びという本の一節が紹介されました。その内容がとても印象深いものでありましたので紹介します。次の内容です。出向いていきましょう。すべての人にイエスの命を差し出すために出向いていきましょう。ここでブエノスアイレスの教会の司祭と信徒には何度も繰り返し申し上げたことを全教会の信徒のために繰り返します。出て行ったことで事故に遭い、傷を負い、汚れていった教会の方が好きです。閉じこもり、自分の安全地帯にしがみつく気楽さゆえに病んだ教会よりも好きです。中心であろうと心配ばかりしている教会、脅迫観念や手順や縛られ閉じたまま死んでしまう教会は望みません。私たちが憂慮し良心の咎めを感じるべきは、多くの兄弟姉妹がイエス・キリストとの友情をもたらす力、光、慰めを得られず、また自分を迎え入れてくれる信仰共同体もなく、人生の意味や目的を見出すことができずに生きているという事実に対してです。過ちを恐れるのではなく、偽りの安心を与える構造、冷酷な裁判官であることを強いる規則、そして安心できる習慣に閉じこもったままでいること、それらを恐れ、その恐れに促されて行動したいと思います。外に大勢の飢えた人がいます。そしてイエスは産むことなく、嫌になることなく、絶えず教えて おられるのです。あなた方が彼らの食べ物を与えなさいと、まあ、以上がローマ法王のメッセージです。イエス様はほとんどの場合、困難の中にある人々に対してこの一対一の関係で癒しの技を行ってこられました。突然の災害にあって住む家や職業を失い、理不尽な人生を生きざるを得ない多くの人たちがいます。世界には一国の統治者の横暴やイデオロギーの違いによって死と隣り合わせの何百万人という難民がいます。私たちはイエス様の愛により罪が許され、心平安のもとに生かされております。その心の平安を隣人に、敵対者に、困難にあえいでいる多くの人たちの一人一人に分け与えていくことの、その難しさを生きることが神の国を生きるということではないかと、この頃私はそのように思されております。まあ、そういうことでこの2週間は神の国のことばかり考えておりましたので、そのことをお伝えしてフォーラムに皆様を代表して行ってまいります。また報告させていただきたいと思っています。今日これから取り次ぎますエレミヤ書においても、昔の物語として受け止めるのではなく、現在の私たちの物語と問題として受け止めたいと願います。エレミヤ書7章3節4節を先ほど口語訳で詩識者より読んでいただきました。7章1節から11節までを現代訳で読みます。聞いていてください。皆さんのそれぞれの聖書でたどってみてください。エレミヤ書7章1節から11節を拝読します。主がエレミヤに語られた御言葉は次の通りであった。主の神殿の門のところに立ち、そこでこう叫んで言いなさい。主を礼拝するためにこの門から入っていくすべてのユダヤ人は主の言葉を聞きなさい。イスラエルの神であるあられる全能の主はこう仰せられる。あなた方の生活を改めよ。そうすれば私はあなた方をこのところに住まわせよう。あなた方は、これは主の神殿だ、主の神殿だ、主の神殿だと語られている偽りの言葉を信頼してはいけない。もしあなた方が真実にその生活を改め、互いに公正に行い、一緒にいる外国人、孤児、未亡人を苦しめることなく、罪のない人の血を流すことがなく、また異教の神々に従って自分の身に災いを招くことをしないなら、私はあなた方の先祖たちに約束したこの地にあなた方を住まわせよう。しかしあなた方は偽りの言葉に信頼しているが、それは虚しいものだ。あなた方は盗み、殺し、貫通し、偽って誓い、バールのために香を焚き、あなた方の知らなかった異教の神々に従っている。それからあなた方は私の神殿の前に来て、私たちは安全だと言っている。それはこのような偶像礼拝をするから安全だというのか。私の神殿はあなた方の目には強盗の巣と見えたのか。私自身そう見ていると主は仰せられる。はい、以上です。さて、西洋の教会 江戸建築はほとんどが石で作られております。石像ですね。そして大きな教会、特にこのゴシック建築などは常に改修工事を行ってきております。というよりも着工からずっと工事が続いているといった方が正確かもしれません。皆さんもよくご存知のパリのノートルダム大聖堂は、ゴシック建築を代表するものです。12世紀中頃ですから、今から850年くらい前に着工し、改修工事を重ねながら現在の姿になっております。先だって梅木ご夫妻が見てこられたアントニー・ガウディの作品、スペインのバルセロナに立つサグラダ・ファミリア教会堂なんか、本当にすごいと思います。1882年に着工して、ですからもう130年経っているわけですが、未だ未完成です。一応使われるようになるまで40年くらいかかるとも言われてますね。完成するまで300年かかると言われております。私も以前パリのノートルダム大聖堂、まあその他何箇所かですね、ゴシック建築を研究するために教会堂の裏にある作業場を見学いたしました。何人もの、まあ何十人のところもありましたね。石工さん、石をこう削る、そういう人がいました。着工以来何百年と工事が続いているわけですね。どこも日本のその作業効率、経済効果だけを第一義とする建物の作り方や建築概念そのものの違いに、ただ呆然としたことを思い出します。さて、エルサレムの神殿改修工事中に律法の書が発見されました。何百年か経ってずっとこう改修工事がずっと行われて、そこにこう埋まっていたんでしょうね、律法の書、まあ、現在の新明記の中核をなすものです。新明記はモーセが死ぬ直前にイスラエルの民に律法を改めて遺言として語ったものです。これをもとにヨシア王は宗教改革を始めました。王は各地の神殿から偶像を一掃し、地方政治を廃止してエルサレム神殿へと集中させます。それによって純粋に主のみを神とする信仰を期待したのでありますが、神殿に集まる人々は主の教えから離れたまま、またその先民意識から主の神殿、主の神殿、主の神殿と喜んでおりました。エレミアは神様から託された厳しい言葉を発します。ここでエレミアが語るメッセージは、お前たちの道と行いを正せ、主の神殿、主の神殿、主の神殿という虚しい言葉により頼んではならないとの厳しい言葉でありました。この虚しいと訳されたヘブライ語シェケルは偽りとも訳せるもので、神殿がこの迷信の対象になっていた様子が推測されます。ヨシア王の宗教改革は、神の民は必ず守られるとそのような期待を一層高めたのかもしれません。戦争による重圧の中で神の民は弱い人への配慮を忘れ、異教の神々に従うことで自ら災いを招いていたのであります。エレミアは神の民の苦しみの原因はその不信仰にあると語ります。その一方で、神様には 不信仰を許す用意があることを伝えます。エレミアは厳しい言葉を語りつつも、神の約束は虚しい言葉ではなく信頼できるものであることを告げます。エレミアの予言は厳しい裁きの言葉の連続です。しかし戒めとしての神の言葉には必ず希望があります。私たちの国がこれからどうなってしまうのかわからない、そのような状況の中で人々の思いは主の神殿、主の神殿、主の神殿と唱えれば大丈夫ということを信じる空気に包まれてきました。この時のエルサレムの人々の姿は私たちとは無関係ではないように思います。安全保障法案が成立し、私たちの国が戦争に巻き込まれるかもしれない現状、また5500万人の就労者のうち2000万人は正規の社員ではない不安定な労働者がいるような今の日本の不安定な時代にあって、自分たちの国がこれからどうなってしまうのかわからない現状がありながら、自分の保身だけを考えて、自分の身のことだけを考え、きっと大丈夫と考えている人たちのなんと多いことでありましょうか。主の神殿、主の神殿、主の神殿という言葉により頼むこと、これはエルサレムの人々にしてみればとても分かりやすいメッセージでした。この時人々は何よりも先の見えない不安定な状況の中で分かりやすい答えを出して安心したかったのでありましょう。私たちもそういうことがあるのではないでしょうか。しかし神様が願っておられることは、自分たちで答えを出して安心するのではなく、きちんと自分たちの問題に向き合い、砕かれつつ本当の意味で神様に立ち返ることです。私たちの信仰は御利益を得る手段、慰めを得る方便、その場しのぎの手段となり、ただ信仰、信仰、信仰と唱えるだけなら、虚しい言葉により頼むエレミア時代の神の民と同じ間違いを犯すことになります。もし私たちがイエス様の十字架による罪の許しの影に隠れて、そこにあぐらをかいているならどうなるのか。お互い自分自身の信仰生活を吟味しましょう。お祈りいたします。主よ、この日の御言葉により、神の民の生き方はまず神を礼拝して黙想し、神を永遠に喜ぶべきものでなければならないことを改めて教わりました。また礼拝は礼拝堂の中だけで儀式として終わってはならないことも改めて教わりました。神様は私たちの人生のすべての領域を見ておられることを覚えます。神様は社会の中にいる弱者の隣人に愛と顧み、偽りのない交わりを命じておられることを覚えます。私たちが偽りのない心と真実な言動で人生のすべてにおいて主を喜ばせることができますように、どうぞ私たち一人一人を導いてください。今日の御言葉の解き明かしを感謝して、この祈りを尊き主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。